おはようございます。アニケン先生が無事に帰ってきました。お帰りなさい。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。イエス様がそこにいてくださるということが一番大事なことで、イエス様はそれを約束していてくださいますから感謝です。私たちがどんなに多くの人数が集まったとしても、あるいはどんなに少ない人数だったとしても、教会として集まる一番大切なのはイエス様がそこにいてくださることです。でイエス様がそこにいてくださるかどうかっていうのは、どっちかわからないっていうことではなくて、イエス様が約束していてくださることなんですね。二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのですと言われました。問題はどこにあるか。それは私たちの意識の問題です。で、私たちの意識が私たちの感性に影響します。私の中では感性が先なのではなくて意識が先ですね。で、私たちの意識、気がつかないと感情で意識が動いてるんです。例えばここに来て、一人一人ね、本当に神様の前に今本当にイエス様がここにいるってことが分かりますかって聞かれたら、ちょっとばらつきが出てくるんじゃないかと思うんですけどね、正直言って。で、自分はもうイエス様を意識していると思ってもそうでない場合もあるのが人間なので、本当にイエス様がここにいてくださる。私何度かメッセージの中で言ってきたと思うんですけども、もしここにあなたの大好きな、あるいはあなたの大嫌いな岸田首相が入ってきたとしてですよ、どっちかは分かりませんけどたとえね、首相大嫌いだと思っても、いきなりここにガードマン付きで入ってきたら、皆さんどうします？お前なんか嫌いだって言える人そんなにないですよ。それは礼儀っていうものがありますからどうしてですか？それは権威なんですよ、ね、で首相でなかったら、市会議員だったらそこまではいかないと思うんですけどね。そうでしょ？首相っていう権威を持っているので、その人が入ってくるとみんなそれなりに意識するんですよ。どんな権威よりも大きな権威を持っておられるイエス様がいてくださるっていう時に、あ、イエス様っていうわけに僕は行かないんですよ。は？いや、教会によってはね、イエス様もうバディだって、バディっていうのは仲間って、いやいや、ちょっとそこは私たち聖書に従ってちゃんとした意識を持っていきたいんです。イエス様は私たちを友と呼んでくださるんですよ。私たちを愛してくださるんですよ。でもだからって言ってこっちがいい気になってはいけないんですよね。いい気になるっていうのは良い気持ちを持つことじゃないんですよ。いい気になるっていうのは思い上がることなんです。いや、日本語はね、本当にこう豊かな言語ですから、そういう微妙な表現ができるんですけども、で、本当にイエス様がご自分の力を発揮してくださったら、私たちはどんなことでも目にすることができるわけです。奇跡は起こるわけですよ。病人は癒されるんです。で、なぜ私たちがお祈りしてもその通りにならないか、それはイエス様のせいではないです。私たちの側でどこに意識が向いているか、どれだけイエス様を恐れ信じているか。で、私たちが信じるという時に、それもまたあんまりね、言葉にこだわりすぎてもダメなんですけども、でもある程度は自分が語っていること、やっていることを自分で把握していなければいけません。で、私はそういう中で悟るっていう言葉が好きになってきました。 知る、そして悟る、信じ、悟り、知る、はい、イエス様は神様とご自身を知ることが永遠の命だと言っておられます。私たちが知るって普通に使うときに、おそらくほとんどの場合は情報を蓄えるって意味で使っていませんか。知ってる、あ、私のうちに情報がある、あなた岸田文雄って知ってる、知ってる、いや知らないですよ、私知らないです、名前は知ってます、ね、日本の国の首相だってことを知ってます。でどんなことを国会で語ったか、こうテレビで中継された分知ってます。でも岸田文雄という人を知らないです。で皆さんどうですか。僕はテレビ見ないので一番有名な人って誰ですか、今テレビで。知らない、皆さん知らないまあそれもいいことだと思いますけど、まあね、とにかくテレビの有名人とかってのはしょっちゅうテレビに出ていると知ってる気持ちになっちゃいますよね、見てると。で突然街で見かけたら、あらーって言っちゃうんじゃないですかお前誰だっての顔されますからね。イエス様がこの地上を歩まれた時代に、私たちずっと見てきましたけれども、ユダヤ人の指導者たちを中心に大勢の人がイエス様を殺そうとしました。でついに殺したわけです。人間的に見ればイエス様が命を与えてくださったんですけれども、でも殺したわけです。なぜならユダヤ人の指導者たちの意識が違っていたからです。今日読んでいただいた箇所でも、ユダヤ人の指導者たちが中心になって石を取り上げてイエス様を殺そうとしている瞬間なんです。皆さん想像してください。誰かがあなたに向かってピストルを向けて、本当にあなたを殺すぞって言ってる時に、あなたは何をして、どんな振る舞いをして、何を言いますか。お前は誰だって言えたら大したもんだね。お前はってドーンって。ここから今日ももっとイエス様を知ることができますように、イエス様の声を聞くことができますように、ここにいてくださるイエス様が語ってくださる言葉を受け取ることができますように。兄健先生、お祈りお願いします。
主の詩、賛美いたします、感謝いたします。世界をあなたを見てにもっとおられること、歴史を支配するのはあなたでおられることを賛美します、感謝します。こんなちっぽくな私たち一人一人をあなたが見てにもって私たちの中に備わせてくださった霊を妬むほど慕っておられる偉大なる愛なる主でおられることを心から感謝賛美いたします。私たち一人一人、大勢大勢の人の中で一人一人を見守るお方です、感謝いたします。本当にこの小さな私も無事にたくさんの旅できたこと、無事この地に教会に戻ることができたことも感謝いたします。あなたの不思議、あなたの祝福をいっぱい一人一人経験したと思いますし、私もそう感謝いたします。そしてこれからも一歩一歩主が導いてくださること、群れとして一人一人として全てあなたの尊い、私たちが想像もできない偉大なる贖いの犠牲のゆえであることを覚えて感謝いたします。おーイエス様、感謝いたします。大好きなイエス様、感謝いたします。あなたとの交わり、何よりも素晴らしいものであること あなたとの時間が何よりも祝福に満ちて私たちの心を満たすものであることを感謝いたします。本当に私たちの罪を全部取り消してくださり、そしていつも新しいスタートを与えてくださるお方であることを心から感謝いたします。今日も私たちもっともっとあなたを知る悟ることができますようにお願いいたします。イエス様どうぞ皆によってお祈りします。
アーメン。イエス様はご自分を殺そうとする者たちが石を手に持って今まさに投げつけよう、一発で死ぬんじゃないんです。たくさんの人が石を投げ続けることによって打撲だけではなくて、まあ頭蓋骨が陥没したり骨が折れたりしながら死んでいくというのが石打ちです。これぐらいの石では死なないですからね。手で持てるだけの大きな、持てる限りの大きさの石を持って投げつける。その人たちに取り囲まれてるわけです、イエス様が。一人が鉄砲を持ってっていうのはね、お前誰だって言えるかもしれませんけど、僕なんかちょっとわかんない。大体人間っていうのは自分が今まさに殺されると思ったら、恐怖で身がすくんでしまう、つまり動けなくなるはずなんですよ。普通の人はそういう状況になってない時は何とでも言えます、ね、打てるもんなら打ってみろとかっていや本当にいや一度ね、遊廃会の時に、まあ精神的な病を抱えている方が入ってこられたんですけど、出刃包丁を持ってたんです。長い刺身包丁みたいなのを持って入ってきたんですね。で、どうしたのって僕メッセージの最中だったんですけど言ったら、殺してやるって言うんですよね。え誰を殺すのって、殺してやる、どうやら僕を殺すつもりだったらしいんですよ。そういう時ってね、でも集会、遊廃会の最中で私はメッセージをさせていただいた、いただいていた中で、もちろん僕はそういう時にはお祈りするわけです。心の中で、神様どうしたらいいでしょうか、で殺してやるとか、いや、やるんだったらやっていいよって言おうと思ったんです。ところがね、神様は止めたんですよね。で他にも2人兄弟がいました。某小野泉さんと某山本翔平さんですけど2人で止めてくれて、でまあ穏やかにはなったんですけれども、しばらく時が経って、この軒先のところで、見知らぬ人が大きな木の上に座ってたんですね。で話を始めたら、その殺してやるって言った人の知り合いだったんですよ。話の中で、いやあの人何すか分かんないって腕を見せてくれたら、20センチの傷があったんですよ。で包丁でね、刺しでやられてる、やってみろって言ったら本当にやられたんですって。それ聞いた時に私はハッとさせられたんです。言葉は気をつけなきゃいけない。私は自分の思いで大丈夫と思っても、そんな保証はない。本当に神様に従うことが一番大事だなっていうことをつくづく思わされた瞬間でした。ということで、身の危険、そういう時に普通私たちは恐れますが、本当にイエス様と、イエス様が共にいてくださるという信仰に立っていくと、自分は恐れるはずなのに恐れがなくなる経験をすることができる。一瞬恐れても恐れがなくなってしまう経験をすることができる。それは神様が共にいてくださるからです。神様は言われる、恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私はあなたの神だから。だから私たちが自分の意識の中で どれほどイエス様を思い、イエス様をどういうお方だと思っているかということは人生を左右することなんですよ。ただイエス様について知っているだけでは言葉なんです。イエス様はまさに自分を殺そう、殺気にみなぎる人たちに取り囲まれながら、あなた方の律法に私は言った、お前たちは神々であると書いてはいないかと言われて、イエス様が穏やかに説明をし質問してんです、ね、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて神を冒涜していると言うのですか。イエス様はここで自分をまさに殺そうとしている者たちに考えさせて、悟らせて、そしてイエス様を信じるように招いておられるんです。私たちがイエス様について知っていることは悪いのではありません。でもそこで止まっているならば、イエス様を信じない人たちと同じです。イエス様を信じない人たちのみイエス様について知ってますから、間違った知識かもしれませんけど、大事なのはイエス様ご自身を知ることなんですよね。イエス様はご自分を殺そうとする者たちに対して律法に書いてあるでしょう、聖書の言葉にあるでしょう、人間のことを神々と呼んでいるではありませんか。神の言葉を受けた人、これはどうやらその裁き塚さ、裁判官というか民を裁く人たちのことを言っているようです。詩編の82編の言葉が引用されています。確かに詩編、聖書、旧約聖書を読んでも、あなた方は神の子供たちだ言ってる、神々だとまで言ってるんです。イエス様の、イエス様がここで言っておられる方はその通りなんですよ、もっともなんですよ。そして聖書は廃棄されるものではないとイエス様が言っておられる。私たちの知識や信仰、いつも基準があり土台があって、それは聖書なんです。聖書を読むっていうことはだから大事なんです。聖書を読むときに文字を追っていくんじゃないんです。聖書を通して語っていてくださる神様の声に耳を傾けることが大事なんです。だからもう聖書を早く通読するっていうのは私はあんまりお勧めしないんです。通読何十回もやればいい、そうじゃないんですよ。まあ50回通読したら何かは入ってくると思うんですけどもね、私50回なんか通読してないですよ。自慢じゃないですよ、威張ってんじゃないんです、残念ながらやってないんですけども。またね、聖書積読だけでもダメなんです。新学校時代、聖書学校時代言われてました。とにかく今のうちに本を買っておく、積読だけでいいんだ、そのうち通読になって熟読になるとかって、ね、分かってない分かんないこと言ってる人がいましたけども、聖書積読だけでは何にもならないですね。聖書を読むことで神様が語っておられる言葉を受け取ることが聖書の意味なんです。聖書を読むというのはそういう意味なんです。聖書を通して神様が語っておられるんです。それを本当に求めながら、神様この言葉を教えてくださいと祈り求めながら読む人たちは神様の言葉を聞くんです。本当に何が大事か、今の時代神様の言葉を聞くことです。なぜならありとあらゆる声があなたは私を襲ってるから。襲ってるなんて生優しいもんじゃない、もう津波に飲まれてるんです。私たち情報が津波なんです。知らないうちに、知らないうちに起こるから余計危険なんですよ。影響されちゃうんです。私たちは時代の産物なんですよ。自分の耳から入ってきて気がつかないうちに受け取ってしまったことが私になってるんです。そうですか？証拠がありますか？ は？あります？ ない？ある？ある？
すぐ忘れちゃう。すぐ忘れちゃう。
いや、日本語話してることが証拠ですよ。いつどうやって日本語覚えたんですか？気がつかないうちに日本語話していたでしょう。いや、僕こんなことで何も声を大にして言うことはないんですけども、私たちは気がつかないうちに受け取って自分で反復することによって自分になっちゃってるんです。日本語がそうなんだとすると他のことも同じことが言えるんです。そこで私たちはイエス様にお会いして、イエス様のものとされたからには、今度はイエス様が語っていてくださる、イエス様を通して父ある神様が語っていてくださることを受け取り続けていかないと、信じていますとは言っても自分の行動のどこかでボロが出るんです。私たちは本当に神様の言葉が必要です。聖書は廃棄されるものではないとイエス様が言っておられる。この当時の聖書は巻物が多かった。パピルスもあったようですけれども、先日、先日っていうか今年の1月にインドネシアの先生が来ましたよね。で、彼がお土産を持ってきてくれました。10回を書いた紙です。パピルスに印刷されているものです。大事に取っているので、どこに行ったかはそんなことはないですあのいつかまた皆さんにお見せしますけれども、パピルス自体も非常に希少でした。で、皮の方が多かった。皮に書かれたものが多かった時代です。皮は古びていきます。ボロボロになっていく。乾燥したらもうボロボロになりますけれども、その皮に書いた聖書が死海のほとりで見つかった。壺の中に入っていたので湿気を失うことなく、まあ、ボロボロに近い状態ではあったけれども、文字を判明することは、判読することができた。ですから今エルサレムに行くと、その博物館があって真空のガラスの棺の中に収められています。すごいですよ。千何百年も、2000年近く立っている、1800年とか経っている、そのものが見つかったんですから。たとえ目に見える聖書と呼ばれるものが古びたとしても、聖書そのものは廃棄されない、捨てられない、無効にならないとイエス様が言っておられます。私たちは聖書に従って全てを判断していく。なぜなら聖書を通して神様の思いが伝えられているからです。神様を知ることは聖書なしにはある意味不可能です。私は神様の声を聞いています。あ、そうですかってついていっちゃダメです。危険です。どれだけそういう人たちが今まで歴史で出てきましたか。文鮮明もその一人、統一教会を始めた。私がキリストだってうわーってついていったの。何百万人とついていったんです。私たちの保証はどこですか。まずは聖書です。まずは聖書です。聖書をよく読む、聖書を通して神様の御言葉を受け取っていくと、文鮮明はとんでもない偽物だということは分かるはずなのに、聖書を知らない人たちに語りかけて、そしてどんどん引っ張っていた。イエス様は聖書は廃棄されるものではないと言われます。イエス様は、私は神の子だ、私と父とは一つだと言って、ご自分が神様の子であられることを何度も言われました。それが悪いと言ってユダヤ人はイエス様を殺そうとしましたが、どうしてあなた方はそうするのか、なぜそれが冒涜なのか。私はもう大体ことごとくそんな風に受け取っちゃってるのかもしれません、自分がね。でもこれ全部ね、考え方なんですよ。考え方なんです。ユダヤ人の考え方は凝り固まっていたんです。自分を神だっていうものは冒涜している。聖書は 私の他に何者も神としてはならない、神様が言われます10回の中の第1回、私の他に何者も神としてはならない、刻んだ像を作って拝んではならない言っておられる。神様の皆を汚してはならない、未来に主の皆を唱えてはならない言ってるんです。でもイエス様が私は父と一つだという時に、立法に照らして間違ってはいないんですよ。間違ってないです。受け止めた人たちがこれは冒涜だって言っただけです。キリスト教会も間違えるんです。以前3月ぐらいに紹介したと思いますけれども、光が当たる場所っていう本が出ました。その著者 あのフィリップ・ヤンシーという人は、自分がどんな教会で育ったかっていうことをその本の中にもう正直に書いています。南部、アメリカ南部、バイブルベルトと呼ばれる地域があります。テキサス州のあたりから、ここには聖書が神様の方だと信じるクリスチャンの数が多いんです。ところが皆さんご存知のように、南部っていうのは奴隷、アフリカ大陸から拉致されてきたアフリカ人たちを、まあ本当にこう家畜のようにこき使った人たち、そうではない人たちもいたんですよ。でもそういう人たちもいました。奴隷が一番多く使われていたのが南部です。綿花、綿の栽培が盛んだったからです。それは昔の話です。1700年代800年代。でもフィリップ・ヤンシーさんが育った1900年代、40年50年前、教会は教えていたんです。黒人には誰一人優秀なやつはいない、その教会では黒人を教会の建物に入れなかったんです。50年前、聖書に従ってって彼らは説教した。ヤンシーさんはその通りだと思ってたんです。教会、聖書を読んでいる、聖書からお話をしている、だからいつも正しい。残念ながらそう簡単ではない。なぜなら人間がそうするからです。私たち人間は本当に神様が言っておられることを受け取っていく必要があります。そうしないと、イエス様が来られているのにイエス様だと思わないでとんでもない扱いをしたりしてしまうことになりかねない。イエス様はその危険性をご自分のお言葉で語っておられるんです。マタイの福音書25章、その日王は羊飼いが羊とヤギとを分けるように人々を分ける、一方の人たちに言う、さあ私の父に祝福された人たちよ、世の初めからあなた方のために用意されていた祝福に入りなさい。なぜならあなた方は私が裸だった時に着せ、私が飢えていた時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、というふうにイエス様が言われて、これらの最も小さいものの一人にしたのはすなわち私にしたのですと言われました。私はその言葉を読んでから、そして特にリチャード・ウォンブラント先生の本、あなたの隣人にキリストを見ていますかという本を読んでから、いつも意識するやん、今この人がイエス様かな、この人でいいことをしてやろう。でこれは私の愚かな罪深い反応でございます。何が違うんでしょうか。イエス様がやがての日言われる、さあ私の父に祝福された人たちよ、その人たちはイエス様を信じただけではなくて、イエス様のお心を悟り、イエス様の振る舞いを知っていたので、これがイエス様かもしれないという思いではなく、必要のある人には何も言わずにできることをしたということです。皆さんはどうか分かりませんが、 私はそのようにいつの間にか自己中心で自分の判断でこの人がイエス様かもしれないからこの人に良いことをしたら私が報いを受けるという自分中心の信仰になりやすいんです。それはイエス様について知っていてイエス様が語られた言葉は知っているけれどイエス様を悟っていない姿です。イエス様を知らない姿です。私たちはそこから成長していきたいんです。みんなそういう思いを持つかもしれません。でもそこにとどまっていてはいけない。そこから成長していきます。本当にイエス様を知る、イエス様の心を悟り、思いを悟り、イエス様の振る舞いを知ることです。信じるところから始まります。もし私が私の父の御業を行っていないのなら私を信じないでいなさい。イエス様はここで信じることと技、行いとを一つのこととして語っておられます。聖書は一貫してそれを伝えています。ヤコブの手紙、信じているというのならあなたの行いを通してそれを見せなさい。私は私の行いを通して私の信仰を見せてあげよう。すごい大胆なことを言っています。でもそこには大きなポイントがあります。キリスト教会、世界の人口約3割がクリスチャンだと言われます。その過半数はカトリック教会に属する皆さんです。カトリック教会は立派な会堂を持っています。ヨーロッパに行くと大聖堂と言われるところがもうどこの国に行ってもある。そういう建物の中で人が集まってプログラムがされていく。プログラムの中心は祈り、音楽、賛美、御言葉のメッセージです。行動も取ります。カトリック教会には儀式がありますから、十字を切ったり、あるいは頭を垂れたり、祈りの、ハンカチーフというかスカーフをかぶったりします。プロテスタント教会あんまりそういうことがありませんけれども、プロテスタント教会なりのプログラムがあります。何を言いたいか、気をつけないと言葉だけのキリスト教になってしまうということです。私が気をつけなきゃいけないです。こうやって集まって一番長い時間を取るのが私です。メッセージをさせていただいて、皆さんは私を見てそんなふうに思わないかもしれませんけど、ずっと思ってきました。これでいいんだろうか、本当に私が30分40分かけてメッセージをすることが正しいんだろうか、神様教えてください。時々祈っています。神様、もう人間が作ったプログラム役に立たないぐらいに聖霊様が自由にしてください。勝手にしてください。みんなが家に帰れないようにしてください。いや別に 帰ってほしくないっていう、まあ、それはありますけど、とにかくポイントは神様がご自由に私たちのうちに働いてくださることです。プログラムではないんです。そして神様が働いてくださるとき、大体言葉ではない力が働きます。私たちがイエス様を伝える、私たちがイエス様を伝道する、証しする、それは言葉以上に私自身の存在であり行いです。言葉を語れば人が救われる、それはないんです。なぜなら人を救うのは神様だからです。私たちの言葉を用いてください。でも言葉だけではないんです。新約聖書の中でイエス様が個人的に出会って、イエス様から救われた、救いがこの家に来た、今日あなたは救われたと言っている人が何人かいますが、そこでイエス様が語っておられることは毎回違うんです。極めつけはザーカイなんです。イエス様がザーカイに何を言ったかは語ってないんです、聖書は。でも聖書は イエス様が言われた記しています。今日救いがこの家に来た。皆さん、私たちに神様が願っておられることは、私たちが信じることです。イエス様を信じ、イエス様の技を信じることです。なぜならイエス様を信じ、イエス様の技を信じたら、私たちは悟りを得ることができるんです。理解してから信じるんじゃないんです。理解できなくても信じるんです。どうやって信じたらいいんですか。理解できないことを、イエス様がなされた技を、真っ白な心で、真っ白、素直な心で、自分の先入観を入れないで、これはどうしてこうなるんだろう、どうやったらこんなことが起きるんだろう、人間の理解はできない、自然の法則にはかなっていない、そうしたら神様しかいないんです。これは神様の働きだ。それを信じることです。イエス様がなされた技は神様の働きなんだ。しかし、もし私が父の御業を行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても技を信用しなさい。私たち人間なので、言葉だけでは信じられない、傷ついた心がある、曲がった心がある。でもイエス様がしたなさった技を、どう考えてもこれは神様にしかできない、これは神様の技だと信じることが第一歩です。生まれつき目が見えなかった人の目に唾と土で泥を作って塗って、なんで泥が目を癒すんですか。ありえないんですよ。泥、その泥には特別な成分があった、とんでもない。どんな成分があったって、生まれつき目の見えなかった人が治ることはないんです。神様の技なんです。あなたが、私が今ここに座っているのはどういうことですか。科学的成分のせいですか、それとも誰かの素晴らしい、ものすごくホワーンとくるような言葉のせいですか。違うでしょう。神様の御業です。自分がイエス様を信じてイエス様を褒めたたえるなんて、自分が頑張った成果ではありません。神様の御業です。そこに私たちの信仰がある。神様の御業を信じて、そうするなら私たちは悟ることができる。何を？イエス様がどんな方かを悟ることができる。イエス様は天のお父さんと一つであられ、イエス様こそ神様であられて、神様を表してくださったお方なんだ。こうやって自分が言葉で語っている時に限界を感じながら語っているんです。これでいいのかと思いながら、皆さんね、私の苦労を知りたければメッセージを一度やってみてください。何度か今まで言っていましたけど、じゃあ私やりますっていう人は、ちょっと私、 あなたはご遠慮くださいって言うかもしれませんからねそれは覚悟しておいてください勝手だな私たちが信じる、そして悟る、それイエス様はどんなお方かを悟ることです。気の利いたことを言えるようになることではありません。イエス様が本当に神様であられることを悟ることです。本当の知識はそこから来る。それは父が私におられ、私が父にいることをあなた方が悟り、また知るためです。信仰だけで生きるのではありません。信仰によって生きるのですが、信仰による人生はイエス様を悟ることに必ず向かわせます。そしてイエス様を悟る者が本当に知ることができる、神様を知ることができる、そしてそれを生きる力をいただくことができる。私たちは今まで以上に今もっとイエス様が必要です。私は今まで以上に教会として集まる中でイエス様が生きておられることを表してくださいと願います。人数の上下はあるでしょう。いまだに 私たち教会人数としては大きくありません。でもそれを追い求めましょうと私は一度も言ってこなかったはずです。なぜならそれが重要ではないからです。イエス様がいてくださる、それを私たちが本当に存在のすべてをもって悟り知り、だからイエス様はどんなことでもおできになることをしっかりと持っていくことを願っているからです。イエス様は生きておられるので不可能はありません。この教会、建物、銀行に返さなくていいのは神様の働きです。皆さんが献金してくださっています。人知れないところで神様への信仰と愛を持って力以上捧げていてくださる方も何人もおられます。そこに神様が働いてくださって銀行への支払いが滞りなく進められている、それは奇跡です。神様が働いておられると奇跡が起こります。余談のようですけれども、私たち教会は祈ったら神様が働いてくださって奇跡が起こり人が癒されることを信じています。でも誰かが病気の時に私は一人で祈ることを避けてきました。それは私牧師が祈ったら癒されると勘違いされたくないからです。癒すのは神様なんです。あの人に癒しの賜物がある、だからあの人のところに行けば癒される、癒される人いますよたくさん。そういう中でその人間がなんか偉くなってしまう、それは起こってきました。そういう中でどんなに有名になっても人から称賛されてもしっかりイエス様に従っていく人たちもいました。でもそうでない人たちも出ました。自分が偉くなってしまい、高ぶりが起こってしまい、新興宗教みたいなものができてしまった、教会の中でそういうことも起こりました。イエス様の力はイエス様のもので、イエス様の教会、体、イエス様の体である教会を通して働く。だからいろんな賜物は教会に与えられている。これは私の信仰です。なので誰かのために祈るときは、さあ皆さん前に来て一緒に祈りましょう、ね、神様が今日働いてくださると信じる人は前に来て一緒に祈りましょう、言ってきたと思います。非常に面白いなと思ったのは、ある時はみんなが出てきて、クリスチャンじゃない人も出てきて、こうやって祈ってる姿を見て、あ、神様なんと不思議なことをなさるんだろうと思いました。どんな形ででも神様生きて働いておられ、奇跡が起こることを掴んでもらったら、その人がその分神様に近づいていることですから、それは止めてはいけないことです。しかし働かれるのは神様です、人間ではありません。イエス様を悟る、イエス様を信じる、知る、もっともっとイエス様ご自身がここにいてくださることが表されますように、私たちを通して表されますようにお祈りします。天のお父様、あなたの憐れみを感謝します。どうか私たちを助け、成長を与えてください。イエス様、あなたを知る、あなたについてではなく、情報の蓄積ではなく、あなたご自身を知る者として、一人一人私たちを成長させてください。そしてイエス様、あなたの御臨在がここにあふれて、町に流れて、町が変えられていきますように、この国があなたの御臨在によって変えられますように。主イエス様、どうぞあなたの憐れみによって天皇ご夫妻をお救いください。また岸田文雄首相、内閣の大臣たち、国会議員たちにあなたのご慈愛が注がれて、どうか悔い改めが起こりますように、本当に人間のための人間らしい政治が行われていきますように、経済界でも教育界でも人間らしさが取り戻されますように、天皇お父様、あなたの義が支配してくださいますように。内堀正雄県知事、 福島県議会の議員の皆さん、神様どうぞ古市さんをはじめその方々にあなたのご慈愛が注がれますように、悔い改めが起こりますように、ああ神様憐れんでください。内田博之市長、市会議員の皆さん、官庁や県の行政、市の行政携わる方々が、イエス様あなたを知り、本当に人間らしい社会が回復されて、あなたのご支配が表されますように、あなたの御国が来ますように。主なる神様、エルサレムに平和をもたらしてください。あなたを待ち望みます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
それではハッピーバースデーリア光一さん。木下光一さんはもともと九州の方なんですけれども、いわきに長い間住んでいる間にここで、まあ、私たちグローバルの方でイエス様につながって洗礼を受けました。で、四つクラブの方と結婚されて、で本当にその奥様との結婚を喜んでいたんですけれども、奥様が突然転機なさい、今九州に帰っています。時々連絡が来ます。まあ、どこに離れていってもグローバルの家族の一員なので、ハッピーバースデーディア光一さん、そしてディアめぐみさんですよね。字は愛だけ、
はい、
読み方はめぐみさんです。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。ディアめぐみさん、ディアさんのお嬢さんです。そしてディア勝弘さん
、ありがとうございます。
名前を申せるの忘れましたけども、かっちゃんでございます、はい、やりましょう。3人の方を感謝して祝福します。一人一人あなたが作ってくださった大切な存在、あなたはどんな時にも忘れることなく目を留めていてください、心を配っていてくださることを感謝します。木下光一兄弟は今九州の方でホームに入っていると、療養中だということですが、YouTube で礼拝会をご一緒していてくださいます。天のお父様、愛する兄弟をあなたが励ましてください。あなたの御臨在を表して、心に喜びと平安を与え、希望を与えください。あなたこそ喜びの神様、平和の神様、望みの神様です。よろしくお願いいたします。また同じ月曜日、明日鈴木めぐみさんが誕生日を迎えますから感謝します。心が開かれていることを感謝します。イエス様、どうぞめぐみさんがあなたにお会いして驚かされ、あなたによって喜びにあふれた人生を歩むことができますように、どうぞイエス様祝福を表してください。健康も支え、必要のすべてを満たしてくださいますように、友人とのつながりもあなたの導きの中で良いつながりから良いつながりへと導かれますように。石原克弘さんが6日に誕生日を迎えますから感謝します。本当に人間の思いを超えた導きの中でここにつながり、あなたのことを聞き、心が開かれ、信仰が与えられていることを感謝します。イエス様、どうぞ彼が必要としているその始まりのインパクトをあなたがお与えください。そして克弘さんの人生があなたによって新しい方向へと導かれていきますように、あなたの祝福が表されますように、必要を満たしてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。